創世記12章、30分に終わりますから安心してください。でもしいろんな都合でもう帰らなきゃいけない人は遠慮しないで席を叩いていいですので気にしないでどうぞ。創世記12章、創世記12章の1節から、これは白馬スネルゴイキャンプの最後の日にパウロ牧師が開かれた箇所であります。白馬スネルゴイキャンプだから目視録なんですけれども、で私もそう思ったんですけど、ちょっと最後に開かれたこの箇所にすごいポイントを感じますので、今日ここから簡単にお話します。創世記の12章の1節から、主はアブラムに仰せられた。ページ数は、3版だと16で、2版だとおそらく15ぐらいだと思います。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたにお大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを得た時は75歳であった。ここから簡単に簡潔な話をしたいと思いますが、お祈りをありがとうございました。白馬スネルゴイキャンプに今回はですね、長崎教会から10名行きました。で去年は、去年何行ったんだっけね。山本さん行ったんだっけ。行った。去年行ってない。去年は私たち3人と、長崎で行った人いた？いないね。3人だったのかな。だったんですね。で、いきなり10名増えたんですけど、その鍵はどこにあったかというとですね、実は長崎に対して人教世界の時に2年か3年前に祈祷院という言があったんです。覚えてらっしゃいますかね。で、この場所に移った時に神様が私に語った言葉は何度か言いましたけども、祈りきれって言われたんですね。で、去年のパトモスで宣教って言われたんです。私は、宣教大好きなんです。ね。待ち望み大嫌いなんです。宣教大好きなんですね。宣教って語られたんですね。で、さあ宣教と思って新しい街道って祈っていて、与えられた時に神様は祈りきれって言われたんです。で、ちょっと、群れとぶつかるかなと思って、それがちょっと引っかかってたら、秋元牧師が、桑子さんっていうか、なんだっけ、タラミ教会の安心に来た時に言われたんですね。今宣教と言われてるけど、このタラミ教会は今日スタートすると。で、安定教会は26年目だと、ね、同じことを言ってないと、ね、この教会における導きをちゃんといかなきゃいけないって言われたんです。すごく私はすっきりしたんですね。長崎教会は祈りきれって言われたんです。もちろん宣教しますけど祈りきれって言われたんですね。で、祈祷院って語られたんですね。だからはっきり分かったんです、その瞬間。これは再び断食祈祷したり、この場所で祈らなきゃいけないって。そして祈祷院に向けての信仰の歩みで今年の1月に断食成果をしたんです。で、やって分かりました。来た人は分かったでしょ。本当に断食しやすかった。私の生涯であんな楽な断食はなかった。しかも楽だけどすごく深く真の止まれた断食はなかった。で、本当に神様が導いた飯なんだなって分かったんですね。で、面白かったんですね。はっきり言うと長崎の県の牧師の方々は、部分参加はありましたけどあんまり参加されませんでした。で、動画参加してると熊本県の牧師たちはみんな来た。ね、熊本県の牧師はみんな来た。ね、みんな来たわけですよね。熊本の牧師でしょ、から人吉の牧師でしょ、から荒尾の牧師でしょ、八代の牧師でしょ。で、そこで何を語られたかというと、全然そのこと祈るつもりじゃなかった。3つ言われたんです。働き人のために祈れと。で、それを求めるんじゃなくて、もう収穫は確実だから、収穫のために、収穫が来るので、その来るために対する働き人を祈りなさいと。分かりますかね。求めるんだけど、なんかないから助けてって求めじゃなくて、もう大収穫が来るので、その来る人に対して送ってくださいっていう信仰の祈りです。わかりますか。同じでも全然違うんです。これは信仰の祈りね。それと2つ目が白馬キャンプのために祈れって。で、3つ目がまだ名前変わってなかったら周りのチームのために祈れっていう、この3つをものすごく強く迫られたんですね。で、もっと違うことを祈りたかったんでも、この3つを神様が導いたんで、それをとことん祈ったんですね。そして、なんかエリシャ牧師の声を、証を聞くと、私がなんかパソコンばっかり見てて、なんか安いチケットばかり探しているように誤解されますが、全然違います。私はですね、はっきり行かなきゃいけないと思ったときに、一人でも多く行くのは安いチケットを取った方がいいんですよね。うちの場合は、妻と一緒に行く場合には、一人分で、ね、一人分で二人行ける方法はいくらでもあるから、それでね、5800円で東京に行けるんです、皆さん。ね、飛行機5800円でね。早く取れば、賢くやれば、だって2月とかこういう時期は安いんですね。そういう飛行機があるわけですね。長崎だと神戸経由で、熊本はね、この野郎って感じですけど、直通でそれがあるんです。ね、それで私が長崎はあるよって、ついでに熊本もあるとか言ってですね、びっくりしてですね、それで 愛を持って予約を入れたわけであります。私はエリシャ牧師だけ入れたらですね、隣から奥様が私もとか言ってんで、フェイスブックもよろしくとか言ってですね、それで私が予約係になったわけであります、ね、で私断食してたから砕かれていたので腹も立たずに取りました、ね、で一通り終わった頃に長崎の人が、長崎の人も聞き出してきた、もう自分でやってくれとか言ってですねでやったわけですね。で結局皆さん5800円で行ったわけですよね。で神様に示されたから今年は東京からですね、九州の方でやってくださいって言ったから、九州の方で実は安い、最初ちょっといろんな事情があってあるバスを予約しようと思ったんですけど、ちょっと祈っててね、安いバスがあるって示されたから酒井牧師に頼んで探してもらったら見つけてくれた。でも秋元牧師と間違いなくにちゃんと確認をして、こういう時にね飛びつかないでね、ちゃんと秩序のね確認を取ってください。それを癖にしてください。それは当たり前です、ね、それができない人いっぱいいますからね、癖にしてください、ね、でもすぐ確認を取って OK を取ったのでその会社にした。てっきり東京の会社だと思ったら安いから。で福島から来ててズーズー弁の運転手、いや本当ですよ。そしたら一晩目に来てね、その運転手は救われたんです。で皆さんはどうもかしらんけど、私はねはっきり神の手を感じるんです。でどんな小さなことでも神様に従っていくとね、身がつくんです。で皆さんごまかさないでください。神に従うなら身がつくんです。必ず身がつくんです。身がつくんです。しかも今は時ですから身がつくんです。で身がつかないってことからは何かあるんです。でそれ責めるとか落ち込むんじゃなくて、冷静に主の前に聞くんです。ちゃんと教えてくれますから。神は怖くありません。愛をもっと教えてくれますから。で多くの人が失敗するのはね、本当に聞かない。で自分でなんか否定的になって落ち込んだりね、自分で自分を責めてたりする。それは傲慢です。本当に主に聞くんです。で主はね、人とは違いますからね、責め立てたりしないんです。聞くとね、ここだよとかね、こうしないといけないねってことを教えてくださるんですね。でそれに従うとちゃんとね、失敗したことも全部意見あって主君変わるわけですよね、これ ね。で皆さん北九州の岡田牧師は今回来れましたけどね、岡田牧師は申し訳ないけど来る予定ではなかったんです。で岡田牧師はですね、教会にギフトが来た時に来た人がね、いきなり入会してきちゃって、それで白馬キャンプに行くって言ったそうです、青春18切符で。岡田牧師はさすがに青春18切符ではちょっと無理で、中年を対象だけだからなかったんですけど、それで行かざるを得なくなりましたってメールが来たからね、言ったんですよね。じゃあバスで一緒に行きましょうねって、すぐ返事が来ました。はい、バスで一緒に行きますって。私はその段階できっと来ると思ってましたね。おめでとうね、ちゃんと土壇場でね、見事に行きましたよね。でね、私ってのはスターフライヤーってのがあってね、なんで遅かったかというと、朝早い便と夜遅い便は1万5000円なんです。安い時は1万3800円なんですで、ね、だからね、そういう切符がちゃんとあるんですね。だからね、ね、それで来られたわけですよね。でちゃんと入ってきましたよね。で皆さんね、面白いんですけどね、断食しなさいって言われてしたら、私は全然考えてなかったのに、神様はその3つを言ったんですよね。3つを。そして白馬キャンプに今年10人行けたんです、まあ、ちょっと11人って乗ってたから1人かけてるんですね。そこはまあちょっとなんとなく分かりますけど、来るべきだった人が何人かいるので、ね、で何かっていうと、1月の断食盛会の時に実は今年の白馬キャンプの勝利があったんです。これすごく大事なことなんです。今日のこと一緒で、神に語られたことに応答すると、こっちが予定してたり思ってることよりももっと大きなこととか違うことを神は用意されるんです。で私が一つずっと願ったことは、40人の壁を突き破って50人っていうのに乗ってたんです。メインサービスだけでね、1日で50人はもうね、なんですか、メインサービスだけでって。で今日ね、40人は軽く破ったんですね。50人いったかいってないかちょっと分かんない、正式か数えてないから最近。でも後から何人も来ましたから、生産の時に41人はいたんですけども、後からね、どんどん遅れて結構人来ますので、長崎教会45は確実に超えてますね。50弱までいったと思いますけどね。ああ見事だと思いますよね。でさえなかったらね、今回白馬キャンプに10人行ったでしょ。私無関係だと思ってないんです。ある霊的なものを持って帰ってきた、霊的なものって変なもんじゃないですよ、いいものを持って帰ってきたんですよね。でね、本当はね、伊藤牧師にもっとね、もうちょっと具体的に明かしてほしかったんですね。伊藤牧師なんか燃えすぎてしまって、なんか感動はするけどよくわからない証でしたね。もうちょっと具体的に言わないといけないですよね。何かというとね、もう時間がないからあれですけど、今回来られた方はね、1年前インターネットなんで、鹿児島の方がミクシーっていうインターネットのコミュニケーションのやつで知り合った クリスチャンでカトリックだけどもずっと病気だった人に今度ね2月に聖会があるから行きなさいって言って、それでその人に誘われて最後の1時間だけ、1時間以上同じ場所にいないので最後の1時間だけ終わる時間から測ってこられたんですね。そしていらっしゃいのをしてもらったんです。でそれから毎月アラオは確実に正解しますからです。で最近はタマナも集会始めたらタマナもするってことになってたまんないですよ ね, でねだから毎月2回行くことになっちゃったんですけどね、向こうから行ってきたんですよ。でアラオで毎月やってるでしょ、毎月来るんですその人ね。で最初は最後の1時間だけだったんです。でそのうち最初から来れるようになったんです。で最初は正解しか来れなかったんです。でたまにカトリックの礼拝に行ってから帰りに寄ってたんです。それがそのうちカトリックをやめてこっちへ来るようになってきて、で癒しの習慣も来るようになって、路上払いも来るようになって、なんかもうとにかく来るようになってきた、どんどんどんどん。でそれでも荒尾だけしか車で運転できなかったのが玉野まで来てですね、しつこいですけどたまんないですよね。そしてそれから今度はですね、福岡まで一人で行けるようになって、普通に殉教生涯に来たんですよ。そして今回白馬に行くって自分から言い出したんですよね。で帰りは一人で電車で帰ったでしょ。でバスの出の証がすごかったですよね。カトリックの人はごめんなさいね、彼女が言った通りに証しますね。私はずっとカトリックだったと、30年間パニック症だったと、で家庭教会行ったけど全然治らなかったと、でカトリックに言ったらみんなね、噂話と作り話でね、人の悪口ばっかり言ってるって。でところがこっちの教会来たらね、全然そういう話がないのでびっくりしたっていうふうに言われたんですよね。でもある人は言ってました、そんなことはないとか言ってね。そんなことはないって言われるようにならないでね。で何かというと、でね、とにかく悪かった証が、私この1年見てますからね、見事です。でこれはね、でもね、彼は今年の白馬のキャンプのことを言ったんです。その通りなんです。そこは身をつけるところだったんです。その前に何があったかというとね、1年間ずっとね、彼はね、聖火の旅ごとに誘い、祈り、奥さんと祈り、誘い、送り、小さな神への言葉への忠実の積み上げの後に身がついたんですから。で、今やエリシャ牧師は足に、お尻に火をつけられてるわけですね。危ない気がします。何かというとですね、語られてることがあるんです。私は今日最初はね、朝はね、この聞くことに関して、神は語るってことと聞くことっていうことを言ったんですけど、夜はね、もう時間がありませんから言いますけど、既に語りかけられていることはきっとあると思うんですよ。促されていることは。そんな大それたことじゃありません。もっと小さなことです。もう朝10分早く起きなさいとかね。夫婦で祈るのを何があってもやめちゃいけませんとかね。ね、あるいは、誰かのところに行ってあげなさいとかね。なんかそういう特別なことじゃなくて小さなことですよね。だから皆さんね、大きな導きばっかり求める人はいるんですけどね、小さな導きができてない人はダメなんです。まあダメってまでね、神は全部益にするからそれも益にされますけど、なんであらを言ったかったらね、あらはね、派手じゃないんです。実は人数の減り方も全然派手じゃないんです。もうずっと数年間はですね、伊藤牧師夫妻と熊本からの応援だけだったんで、私があると言ったんです、もうそろそろ自立させろって。で下手に応援をすると助けにならないってね。そしたら伊藤牧師はそこから自分たちだけで始めたわけです ね。そしたらですね、何かっていうとね、それでもやめなかったでしょ。やめなかったら、その鹿児島から関係ないところから人が来たんで、その時も来る予定だった人は来なかったんで、その人が来たんで、そこからつながっちゃったんで、でそれだけなんですよ。玉名の人もつながってきまして、今は礼拝は5、6人多い時はいますよ ね。で今はその今回来た人のお姉さんが癌で、その人が荒尾で初めて救われた人なんです。でこの前聖火に来られましたよね、ついに。つまり彼女が他の人を連れてきたんですよ ね。ああ見事ですよね。地味に見ますけどね、こういう小さな従順で実がつくとね、このあとガーッと伸びるんです。でね、派手なことを求めないで、小さな促しを忠実に積み上げていく人は、旅が来た時にうわーっていきます。いいですか。でなんか大きなことばっかり求めてる人がいるんですけど、今語られている小さな忠実を、小さな忠実を積み上げてください。必ず豊かな実がつきます。ね、宮崎もそうなんです。大きな集会では言えないような試練を今通過中であります。でも私は実は長崎の牧師か団牧で言ってたんですね。人が6人来た時、その日に言いました。その時にすぐ言いました。必ずこういう問題が起こります。 そこを超えたらこの教会はぐんと伸びますから見ててごらんって言ったら、ね、今通過中ね、あ、見事ですよね。でなんかなんかだからあの神様の導き通りに進んでますよね。これ必ず伸びますよね、間違いなく。小さなことに忠実なんですよね。そしたらそこでぐっと伸びるんですよ。でここはね、神の語られる言葉に従っているところにアブラハムが、だから信仰の地と言われたんです。で既に語られていることはきっとあるはずなんです、ね、二子が説教してまず語りかけを受けるって話をして、次に従うって話をするんですけど、ね、ちょっと夜はあの朝も昼も違う説教をしたんだけど、夜は既にあなたの心に促しがあることがある、ね、それはあなたと神様の中で分かるはずです。もちろん吟味はしてください。でも吟味という名のもとにあの従うことを遅らせないでね、実はこの中に何となく語られているのに吟味吟味って言いながらどんどん遅らせる人がいますから、それは吟味と言いません、それは不従順って言います。その小さな従順をするんです。ただしその時にね、75歳のアブラハムが従ったんです。でここ大事なところなんです。あの結構みんなね、追い詰められて他に道がなくなって従うっていうね、ヨナタイプ、ウルシマ牧師が好きだったようですね、ヨナタイプで、これは憐れみと恵みなんです。でも本当の祝福が始まる時はアブラハムなんです。アブラハムは75歳で経済的にこの時にはちゃんと祝福されていて、その土地の人たちともうまくやってたね、これ客観的に。そこに住んでいたって老後は保証されてたんです。別に失うものはなかったんです。でも従う方が危険だったんです、人間的には。でも神の言葉が来た時に彼は目に見える可能性や自分の計算ではなくて神の言葉の方に立って踏み出したんです。だから祝福されたんです。で最初は追い詰められてそれしかなくて従うと結構ですけど、こう従っていきますと、いいですか、従っていくとクリスチャンは必ず祝福されるんです。必ず祝福されてきて、祝福されてきたらそこで神様にチャレンジが来るんです ね。人間的にこううまくいく方じゃなくて神の方を選びますかっていうチャレンジが来るんですよね。でね、すごく面白いことありますね。もうあの終わりますから、誰が白馬に行けるのかっていうとね、簡単なんですよね。信仰を使う人、踏み出す人なんです。お金がある人が行くかというとどうも違う。主の時間の一番最初の頃ね、海外選挙を東京にいた頃ね、いっぱい行きましたよね、ある期間過ぎた後。で面白かったんですね、お金のない連中が行くんです、本当に。ただしね、信仰を使う人なんですよ。ここがポイントなんですよね。でその人は行くんですよ。で今回あの白馬に行ったのはですね、お金がないから行けなかったって、牧師とかそれからね、主の時間の人で、それは絶対言わないで、それ言ったら負けです。あなたも私もお金はありません。この教会はノーマネーっていう教会なんです。お金がないのは理由になりません。でそれをもし言ったら、あの、負けです。いいですか？お金ないのはお互いなんです。時間もないのもお互いなんです。ね、でもそこからね、神の言葉に応答するかどうかっていうのはね、応答するかなんですよ。で小さなことに忠実に積み上げていきますとね、必ずね、あの勝負どころでね、神がグーってきてくださる。でこれはね、どうだろう、覚えてる。で、きっと一人一人あると思います、神が語られてることが今、ね、で大きい向こうのことばっかり見ないで、ビジョンはしっかり持って、目の前の次の今語られてる一歩を大事にしてください。思います。でそしたらね、大きく開きますので、ここからいよいよね、仮と始まりますからね、予言でははっきり言ってますからね、主の時間の教会の中で分かれるとかね、はっきり出ますので、でいいですか、ちょっときついけどね、まあ、私ははっきり言うことにしてるんですね、最近は。身がうまくつかないところ、ね、下手な言い訳をしないで、ついてません、神様、どうしてでしょうかって素直に聞きましょう。分からない人、長老に相談してください。待っております、ね、毎月正解に行くところはね、食事を意識して一緒にしてね、その時にね、雑談しながらね、話してるんです、ね、でちゃんとアドバイスしてるんです。高ぶった意味じゃありません。私随分失敗しました。同じ失敗してほしくありませんので、痛い目に遭いました。通らなくていい、痛い目に遭わなくてほしいので、 聞かなきゃ言えません。もちろん私たちも間違うことあると思ってますよ。でもね、正直言いますけどね、分かってることは結構あります。もっとね、こう本当に自分がこう言い訳をしないで、ね、神様に素直な心で聞いて、そして分からなければ、ね、ちゃんと権威のもとで守りを受けて対応していけばいいのです。ですから、これからはね、身がつくんです。従うなら間違いなく身がつくんです。小さく考えなさい。豊かに身がつきます。そういうところに入ってきたんですね。だからね、期待しましょう。そしてね、あやふやにしないこと。神は具体的に語りますし、語られた以上従うか従わないかはっきりします。で、従ったらきちんと身がつきます。忍耐の時ってあります。何をしても動かない時、何をしても変わらない時、何をしてもダメな時、これ水越しって言うんです。でも今はね、群れの時も教会の時も変わってきてね、身をつける時が来始めてるんです。だからね、これどうだろう、覚えておいてください。で、その時に神様の豊かな身がね、ついてくるってことを、ね、覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたがこの白馬専用キャンプの中でくださったたくさんの証しを今日聞くことができてありがとうございます。ちょっと話せなかったことも山ほどありますけれども、どうぞ神様がお一人お一人の、その一人お一人の教会に祝福を与え、この後、どうぞキャンプが良かったで終わらないで、この後各教会にその白馬キャンプで受けた恵みが流れていって、具体的な身と祝福が現れてくるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。そしてあなたのその身を共に見ていくことができ、味わうことができるように豊かに導いてください。あなたの身を褒めたたえます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。遅くなりました。